この素晴らしい作品の今回のオファーを受けた時、まずどんな印象を受けましたか？
あ、完蛋就完蛋就是跟刚有点像因为就是老师的片然后比较紧张比一般在外面工作更紧张更小心因为没有拍过老师的片河豚是第一部然后加上表演上比较困难因为没有台词然后又要减肥那个时候有减肥那个时候很瘦然后比现在还要瘦两三公斤原本在去年的时候我还没拍那部片的时候是70然后后来拍这部片河豚瘦到64公斤大概6公斤左右就一直运动一直运动然后一直跑步一直晒黑对那时候拍压力蛮大
先生の映画に出るのはもう本当に初めての経験だったのでもうあ終わったという、 こう印象でした一番初めこの話を受けた時他の仕事よりもやはり全然緊張しますしまた先ほども話したように表現もすごく難しいほとんどセリフのない役だったので非常に大変だなというふうに思いましたでまたフグを取る時にはダイエットを敢行しました昨年は70キロほど体重があったんですが64キロまでフグの撮影のために落としましたスポーツをしてどんどんこう日に焼けて黒くなって非常に運動に励んでダイエットを一生懸命やりました
で本当今おっしゃったようにセリフが大変少なくって俳優さんの表情とか動作だけでこう演技をするっていうことが大変重要なポイントになってくる作品なんですけども監督とか共演のパン・ツーミンさんと話し合ったりとかあるいはご自身でこう演技プランを立てたりとか事前準備がかなり大変だったんじゃないかと思うんですがその辺はいかがですか？
一开始像以前跟老师沟通他都会叫你写自传叫你写一些角色准备可是这部片很特别他从头到尾都没有叫我做任何事情除了去跟小朋友跑步打棒球以外什么事都没叫我做也可能是因为他希望我不要有太有压力然后等到拍片的时候真的什么都没有想就去了可是问题就卡在说刚开始拍的时候会有困难因为没有拍过老师的片不太清楚老师对这个角色他想要什么东西有时候又不只仅仅于角色有时候范围更广导演看的是整个画面的和谐是氛围所以那个角色只不过是这个画面的一个人物而已在跟导演讨论的时候很多时候他会要我什么表情都没有什么都不要就是没有喜怒哀乐在你的脸上他觉得那样更有味道所以我们有经过讨论其实一开始我蛮不知道方向的大概等到一开拍4-5天之后才慢慢抓到老师要的东西因为最重要还是导演他要什么对我而言是最重要的
大体先生は演技をする前に必ず自分でその役柄の自己紹介簡単なものを整理をして書きなさいということを必ずおっしゃるんですけれども今回は非常に珍しく何も言われませんでした何も準備をしなくてもいいという形で単に子どもたちと毎日野球をしたりジョギングをしたりをするというのは多分先生も自分にあまりストレスをかけたくないなと思っていらっしゃったのかもしれないですで全く何も考えない状態で現場に行ったんですけれどもやはり現場に行ったところで非常にこれは困難な役柄だということも分かりましたし実際に先生が何を求めているのかっていうことが全くわからない状況でした。で、まあ、4、5日間かけて徐々に役柄をこう作っていく中でやはり監督自身は画面全体映画の画面の全体を見ていますから役者っていうのはその画面の中の一部分でしかないんですよねなのでまずやはり監督がどういったものを求めているのかということを方向性をつかむことに一生懸命になりましたで 4,5 日間やり取りをしていく中で徐々につかんできたんですが例えばその監督の方から要求されたことで 全く喜怒哀楽のない表情を見せてほしい、その方がこうその役柄に合った雰囲気が出るからというような要求もあったんですけれども、でそういったこうやり取りを繰り返すことで徐々に監督が何を求めているのかということを掴んできました。やはり映画というのは監督のもので、監督が何を求めているかということが一番重要なことだと思っています。
そうですか。やっぱりその事前に何もないとすごく不安になりますよね。
还蛮辛苦，对，其实会猜，会猜导演想要什么，可是后来没有想法，就是现在想一想，当时这样也好，因为比较没有压力，紧张是因为他是老师所以紧张，可是真的到现场其实什么都不想，也许是老师他决定给我们的一个做法吧。对他而言，他觉得这样比较好，对，因为这有悖于老师以前的做法，对我而言是惊讶的，想要明白，后来现在很明白，为什么当初他要求一些事情，比如说放松，比如说没有表情，比如说很多细微的东西，那都是导演看 monitor， 他在看现场的状况。做的一些調配。对。
実際にその何もない状態だったので非常に大変だったんですけど、やはり初めは監督は何を求めているかということを推測しました、まあ、ただその時はやはりもう全く頭の中空っぽの状況で全く何も考えない状況という状態でした。というのはそれはやはり監督がそういう方向に持っていったんだと思うんですね。その時にはやはりリラックスをしてくれとか、表情がない全く喜怒哀楽のない状態に持っていってくれっていうことを要求されたんですが、それは多分監督がモニターを見て全体の絵を見ているところで要求してきたことだったんだと思います。
ウカネさんにとってやっぱり監督はもう絶対の人っていう感じが今お話を聞いててしたんですけども、監督って初めて今回フグで、お仕事をしたわけですけども、厳しいですか、やっぱり演出家と監督としては。
不会，导演对演员而言，导演对我而言他是最严肃的，我是害怕的，我对他尊敬。可是导演啊，你们看到也会知道他个子不高，瘦瘦小小的。可是对我而言，他在心里的重要性是，可能是目前演艺工作而言最大的，因为我的表演一开始是跟他学习，然后他又是我的，可能是老板吧，对，他带我入行，他问我要不要演戏，所以对我而言他很重要，对，所以他的决定跟他想要什么，对我是第一优先。我反而因为要绝对相信一个导演才能演好他的戏，对我而言是这个样子，要绝对相信他才能做到他所要求的。如果我心里有疑惑或是不信任的话，我相信拍出来的东西他也不会满意，对我而言。
多分先生はもう自分にとってやはり絶対の人で、何よりも重要で、というのはやはり演技というのを先生から学んだということですので、やはり監督自身は自分にとって一番厳しい存在です。ただ実際の監督を見ていただいたら分かると思いますけれども、監督自身は背も高くないですし細くて可愛らしい方なんですが、やはり役者になるそのことになったことというのも先生のおかげだというところがあるので、やはり先生っていうのは自分にとって社長みたいなもので、自分を連れてこの芸能界に入れてくれたと、あとそして役者としての道を切り開いてくれたというところがあります。なので監督が何を求めているのか、監督がやってほしい自分に求めていることっていうのが自分にとっての第一優先事項になります。でやはり監督と役者の間柄で全くその信頼関係、もう完全な信頼関係というのがない限り、実際にその演技をした後の作品というのは一番いいものにはならないと思うんですね。やはり心の中にもし少しでも不信感があったりすると、やはり監督自身も満足のいくものにはならないと思いますし、そういう意味では監督っていうのは自分にとって唯一の存在であり一番重要な方ということですね。
ですか。 あの雲観念さんはこのフグの他に映画ではあのチャン・ソージ監督の弾劾ライダーシー4、日本では愛が訪れる時というタイトルで去年映画祭で上映されたんですけども、こういうお二人のチャン・ソージ監督とリ・チーユエン監督、台湾のアーティスティックな監督お二人の作品に出られたということで、大変な経験をされたと思うんですが、そのお二人の監督の演出の違いっていうのはどんなところがありますか？
非常不一样。两个，但其实我如果要讲张作骥导演，我比较没有办法去说太多，因为我在《当爱来的时候》里面是以客串的角色，因为我在里面的戏大概只有三五场，也没有办法交代得很清楚。虽然我有去他们片场，大概看了他们两个礼拜，我都没有拍戏，可是我先去认识他们的剧组的人，还有认识女主角，那因为他们希望我们有情侣的感觉，虽然只拍三天，但是要去两个礼拜。但我只觉得，所以我如果说张作骥导演，我也没有，我并不觉得我可以把感觉讲得很明白。那我可以讲的是，他是一个很写实的导演，他拍的东西都是没有剧本的。是没有，他只是告诉你方向，让你由你当作剧里的人做出最真实 的感受。我的感觉是这个样子。而李启仁导演，我的老师，他拍出来的东西跟他的要求，我觉得很多面向，他不拘谨在某些层次。当然我们在拍的东西都是人，跟人有关系。可是我老师拍出来的东西，他似乎没有局限。对我而言，看了以前老师的作品，虽然都在人上面琢磨，但是他想看到人性的东西有很多面向，有些是很冲突的，很极端的。如果你有看过河豚，你应该会明白，因为很多东西你可能会觉得啊不合理，好像怎么会这样子，可是就是因为很多东西的冲突才会拉扯出一些黑暗跟一些人性的那一块，对我而言是大概这个样子，蛮多。
お二人の監督、チャン・ソージ監督とあのリー監督はやはり全く違う演出をされると思います。ただチャン監督の部分はですね、たくさんのことは言えないというのは、あのダン・アイ・ライダス方に出演した時は特別出演の形で、やはり3日間ぐらいしか撮影の期間はなかったので、まあ、実際にその撮影に入る前に2週間ぐらい、まあ、スタッフの方と知り合いになることということや主役の方とのやり取りをすることという意味で2週間ぐらい見に行ったんですけれども、実際にチャン監督のやり方というのは非常にその現実的な監督だなということを思いました。まず彼 の映画の撮影の中では脚本がなくて本来 その自分を出していく、その役者としての本質、自分の持っているものを出していくということに重きを置かれている監督だなというイメージです。ただはっきりとしたことはあまり言えません。で、李監督の場合はですね、ある意味彼の映画を見てもらったら分かると思うんですが、多くの面を抱えた映画を撮っていると思うんですね。基本的に李監督の話というのは人を撮っていて、人の周りでいろいろなことが起こる人に関するお話なんですけれども、制限があまりない。で、人に関わるところで多くの面がさらに出てくるというところがあります。例えばそのフグの中でも非常に不合理な、あまりなんでこんな風になるんだろうと思うような衝突をする部分が出てくると思うんですけれども、その衝突があることで人のこう本質みたいなところが見えるということがあると思うんですね。なのでやはりお二人は違う形の演出をされる監督だと思います。
スピー監督のフグの話に戻りますけども、主人公の二人、ウカンレンさんとパン・ズーミンさんが、まあ、お互いにこう心に傷を負って、その傷を埋め合うためだけに最初に、まあ、体を求めて、で徐々にまあ心を通わせていくっていう展開なんですけども、あれは まあ、映画なので順撮りっていうことはあまりないと思うんですけど、その段階でこう役を作っていく、例えばまだ心を通わせてないところを後に撮ったり、それから通わせたところを先に撮ったりとかいうことがあったと思うんですけど、そこら辺でご自身の中で苦労された点はないですか？
当然会跟导演讨论这个时候之前在做什么，之前可能做了什么。其中最特别的就是，其实你看到那个花很漂亮，可是我们去过两次，一次就是开花前，一次是开花后，中间隔了一个月至两个月。其实那一个我觉得最难是在第二次去的时候，因为中间已经开始接了其他的工作，我在中间拍了中午宴，已经拍了一个多月，请了大概一个礼拜的假，四五天的假就要去拍最后 ending 的戏，对我而言是比较难的，因为也忘了差不多，你要把当时的情绪拉进来，再重新把你的感情，要把女主角留下来，你的感情跟导演要的氛围，最主要是导演他们也会担心说，哦，你的感觉会不会跑掉，很容易就会跑掉，因为你已经在做其他的事情，但有时候就是不知道，就是要到现场你才会明白你还有什么需要调整，就是这个工作我就完全相信的交给导演。对，
監督とやはり話し合うことですね。例えばそのシーンを撮る前にもしかすると彼女たちはこういうことをやっていたのかもしれないというお話をしたり、そういったことで監督と話し合いをしました。例えば例として出すと、人前は金のお花 の、 美しいお花が開くシーンがありますよね。あそこのシーンには2回実はロケに行きました。1回目に行った時と2回目に行った時の間には1ヶ月間ぐらいの間が空いていまして、その間また中間のその1ヶ月の間に他のドラマのお仕事、ゾンウイエンの仕事を行ったりをするので、そうするとその間に他の仕事が入ることでまたお互いにこう築き上げてきた感情というのが逸れてしまうということになります。その1ヶ月間の間に忘れてしまうということがあるので、また再度その感情、逸れてしまった感情を引き戻していくという作業にはやはり大変な作業が必要です。ただやはり監督が求める雰囲気、監督が求めているその画面の雰囲気という出すために、監督を信頼して、完全に信頼して、監督と話し合いをして、その中で現場に入って初めて分かっていくというところがあったのではないかなと思います。
具体的に一番きつかったな、辛かったなっていうのはどんなところでしたか？撮影段階で
吃面、
麺を食べるシーンですね。
吃面、あ、一直吃。
もうひたすら延々こう麺を食べている状況でした。
十多碗。
十何杯出ました。
就是因为导演希望教练这个角色，他吃面是像日本人这样大口吃，然后会有的声音，稀里哗啦的声音，所以常常拍一个镜头，我就已经把一碗面吃完了。所以啊，他说啊，打妹打妹，那个镜头不要的时候呢，他就马上又拿了一碗新的，然后继续吃。啊，这个又不行，啊，再一个，啊，这个又不行，啊，再一个，这个又不行，再一个，就吃了很多面。哎，吃对，到最后就全部吐光光。对，最后 OK OK， 导演说 OK 了，然后就跑到后面山旁边，没有人，全部给大自然。对，
監督が麺を食べるシーンの要求がすごく厳しくてですね、やはり日本人みたいにこう大口でガーッとこう麺をすすってほしいと、でそばをすする音ですね、ズルズルズルっていう音が絶対欲しいということで、何度撮ってもあ、ダメ、このカットもダメ、このカットもダメっていうことで、すぐに新しいお椀が出てくる。でもう何度も何度もそのカットを繰り返して撮って、最後 OK と言われた後にすぐにその山の方に走って行って吐きました。でまあ、それはもう全て自然に返すということですね。
全部で何杯ぐらい食べさせられたんですか？
十二三杯
ちゃんと覚えてないんですけれども、だいたい十二三杯の 12、3碗の麺を食べました。
うん、